デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は森岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。そして中島先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、11月はワインの月ではありますけれども
、
は
い、そうですね、ワインの月ですよね。
ね、いろんなワインが、
ね、
はい、
飲みました。
はい、
もう、
はい、
あれ値段、ごめんなさいね、あの予約、解禁日の前に予約してる値段と結構値段違うでしょ、過ぎてからと。
あ、そうですか。
あれ、そうだよね、
あのある程度時期置いていくと少しずつ安くなっていくんですよ。
あれ、いや、普通はそうでしょ、うん、それが逆だったんですよね。だから予約だから安いんでしょ、
うん、
で当日からは値段上がるんですよね。
へ
ー、それは知りませんでした。
ご予約ありがとうございます、
うん、多分そうなんでしょうけど、
的な感じじゃないですか、うん、
いやでも、いやすごいなと思って、
うん、
で今年の、まだ飲んでないんですけども、っていうのはちょっとね気になるのがあって、あのホションって、
はい、
フランスのあれでしょ、
はい、
前から出したのかな、ホションがねボージョレーを売り出すんですよ。
へー、
それでちょっと気になってて飲みたいなって思ってるんですけど、盛岡にあるんですかね。
どうなんでしょうね。
紅茶葉っぱは買ってますよね。あるよね、
はい、
だからどうなのかな。
もう飲み物全般受け付けますみたいな、
うん、そうそあればね、ホーション、うん、ホーションのチョコレートアイスクリームも美味しいんですよね。
食べたことないです。
食べたことないです。
ないです。
いや、食べてみてください。美味しいですよ。
じゃあ機会があればぜひ
ぜひぜひ。
はい。はい、さて、はい、質問をいただいております。
ありがとうございます。
田沼さん、涼先生、こんにちは。
はい、こんにちは。
歯周病は細菌が原因ということを知って疑問に思いました。ちょっと言いづらいのですが、恋人が歯周病にかかっていた場合、チスで歯周病になったりしますか。恥ずかしかったのですが思い切ってメールしました。よろしくお願いします。
あの、はっきり言いますけど、映りますよ。
え、映るんですか。
映ります。
映
ります。だからまずいんですよね。
あらららららら、
あの、いや実はね、歯周病だけじゃなくて、
うん、
虫歯もなんですよ。
虫歯も映るんですか。
あのね、これね、もう1970年80年代かな、あのヨーロッパじゃないか、スウェーデンだったよな、スウェーデンである実験をしたんですね。まず、まあ、犬が、僕も犬飼ってますけど、犬が好きな人にとってはちょっとあれかもしれないですけど、犬のお口に、歯周病を作るんですよ、実験的に。まずある方法を使って、うん、である犬をその歯周病にするでしょ。で歯周病にしたらば、その歯周病の、まあ、唾液というかプラークを健康な犬の口にそれを移すんですよ。移すというか塗ってくるの、うん、そうするとどうなるかっていう実験を実はしたんですよ。
唾液ですね。
唾液とプラークね、
うん、
そしたらば見事健康な犬が歯周病になったんですよ。それでだから歯周病は細菌の感染によって起こるっていうのをちゃんと実験的に証明した、
うん、なるほどね。風邪がうつるみたいな感じですね。
まあそんなもんですよね。だから、うん、あの家族的なものも大きいので、うん、だから水平感染、垂直感染両方ありますね。
水平感染っていうのは何ですか。
夫婦とか。
はあ。
垂直っていうのは親子
両方あるんですか。
うん、
ああ、まあ日本はね、あのキスをしない文化なので。
うん、だけどほら、箸、スプーン、フォーク、食器、
はあ、うん、
あるでしょ。
はい。
あと口移し、
はい。
赤ちゃんには、やるじゃない。
あれ今歯周病のお父さん家族からつまはじきにされるところですね。
いやいや、あ、ちょっとごめんなさい。歯周病になるのは男性だけじゃないですからね。
はい、
お父さんとは限らないので
お母さんも
なりますよ。
なるほど。
あとは極端な例というか特殊な例ですけど、若年性 昔ね若年性歯周炎って言ってかなり要するに乳歯の段階から、
はい、歯周病ですか、
うん、あるんですよそういうケースも、うん、本当に珍しいですけどね。
じゃあ例えばお父さんとかお母さんが歯周病で、はい、その唾液から感染して乳歯な、ね、っていうことがあるんですか。
いや それももちろんありますし、で今分かってることはね実はね遺伝子で、もうだいぶ前のかな 4,5 年前なんですけど、アメリカでは自分の遺伝子の中で歯周病になる遺伝子っていうのが大体分かってきてるので、それを調べて自分が将来歯周病になるリスクが非常に高いのか低いのかっていうのまで調べれるようになってるんですよ。
薄毛になりやすい
か、あ、それと一緒一緒一緒
一緒
一緒一緒、
ね、
でただねこの実験というかその研究はねまだね白人だけなんですよ。黄色人種もやってみたんですけどね、実はあんまりデータとしてはね正確じゃないんですね白人ほど。だからまだそこがちょっと
今希望の光が見えてきましたよ、うん、お父さん
いやお父さんだから歯周病になるわけじゃないんですけど、ただイメージはあるでしょ。
ありますね、男の人が多いかなっていう。
いやところが、うん、実際はね女性も結構だし、面白い、まあ、面白いったら変かな、データ的に言いますよ。今コマーシャルで日本人の8割以上が歯周病にかかってるってコマーシャルしてますよね。
知らないです。
知らないです、
ね、知らないです、はい、
ありますよね。やってます。で、まあね、じゃあ8割だとしましょう。国民の8割が歯周病にかかっている、あ、ごめんなさい、歯周病ね。歯周病というのは歯肉炎と歯周炎が入ってますから、その8割の中の数パーセントが重度の歯周病に罹患してるんですよ。じゃあその数パーセントがじゃあどのぐらいかっていうとね、これもリサーチした結果によるとね、だいたい 8% ぐらいなんですよ。へー。とそれからいくと全体の 5-6% は重度の歯周病なんですよ日本人の。だから100人いたらば
6人が、
うん、5-6人はかなって。うん、だから今日本 その歯周病の実態からいくと、本来はもっとそういう口の中の健康に関してね関心を持っていただいてもいいはずなのに非常に少ないですよね。で どうして少ないかっていうと、病気としては多分認識はしてる人としてない人の差が大きいんだと思うんですよ。例えば歯茎から血が出ることって、ここ手を切ってね、ここから皮膚から血が出るのと同じじゃないでしょ、考え方が。歯茎から血が出るのは別に気にしないでしょ、
はい、口の中なんでね、
うん、でどうして口の中なのと気にしなくていいの、
唾液と一緒に混ざっちゃって
だって唾液ってさっき言いましたよね、うん、細菌の漂ってる液体ですよね、はっきり言えば、うん、だからそこなんですよ、うん、で手から血が出て皮膚から血が出てればこれは大変だ、で自然に血が出たらば、うん、だけど口の中の歯茎から自然に血が出るのは気にされないんですよ。
そうなんですか、
うん、
多いですよ。
一大事だと思いますけどね、
うん、普通歯茎から血が出たら、僕は一大事だと思いますよ、うん、それも黙ってて血が出るんですよ。あ、だってこの例えば皮膚ね、うん、手をパンパンとこう合わせただけで血が出たら、これやばい、これどうしたのかな、病気かなと思うじゃない、うん、だけど歯茎を例えば何かしてちょっと触っただけで血が出ても、あ、血が出てるかなぐらいでしょ
う、うん、そうですよね、うん、
だからその認識が違うんじゃないかな、うん、
なるほど。
だから田沼さんはどちらかというとその血が出ることに対してこれは病気だっていう認識を持たれるでしょ、うん、でもそうじゃない人の方が多いと思いますよ。
うん、ちょっとこの歯周病のお話はもう少し、はい、次回にお聞きしたいと思います、はい、さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。